皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでお読みしたいと思います。ペンネームスキースネオさんです。いつもお世話になっております。当社で働いているスタッフがいるのですが、将来は独立し有力なジョイントベンチャー先として活躍してほしいと思っています。そこで自分が持っているノウハウや技術を教えていきたいのですが、心のブレーキがかかる気持ちもあります。そのようなマインドを変えるにはどうすればよいのでしょうか、
はい、
ということなんですが、心のブレーキってどんなことですか？
おそらくですね、自分の競争優位性がなくなるっていうところを心配されてるんじゃないかなと。
競争優位性
言ったら、社長にっていうのは従業員よりも優れていなきゃいけないと、だって優れてるからこそたくさん給料もらうし、優れてるからこそ言うこと聞いてくれると、なのでその技術を教えちゃうと、自分を超える従業員が出てきた時に、じゃあ自分は立つせないんじゃない、っていうところがおそらく、スキースネオさんが心配されてるところなんじゃないかなと。
なるほど。
僕は勝手に推測したんですが、
さ
すがにどうですか？
でも確かにそういう気持ちも分からなくはないですけれども、全くね、私業界が別なので、勝手な気持ちを言いますと、社長は社長でできることがね、たくさんあるでしょうし、ね、自分のその会社の持ち味とか、なんていうんですかね、そういうところもあると思うので、自分にしかできないところを探すっていうのだと、その競争優位性っていうのも薄れていくんじゃないかなって思うんですけれども。
さすがですね。
私の気持ちは甘いですかね、どうですかね。
それが正解だと思います。で、これはね、このスキースネオさんだけが抱えてる悩みではなくて、おそらくほとんどの掃除屋さん、特に起業家が持ってる、潜在的に持ってる悩みだと思います、でこれが会社が大きくならない一つの大きな要因です。でこれね、一つ勘違いしてるんですよ。多くの起業家の方が勘違いしてて、スーパーマンにならなきゃいけない、自分自身はスーパーマンでいなきゃいけない、自分はその憧れる存在、そういう言い方するとあれだけど、言ったら誰かにその従業員よりもできなければいけないっていう勘違いがあるからこそ、従業員が育たないんですよ。何でも自分でやらなきゃいけないとか、現場で例えば床汚れ一つ取るにしても従業員よりも上手に取れなきゃいけないっていう、スーパーマンでいなきゃいけないっていう勘違いが意識的無意識的にあるんですよ、でこれ持ってる経営者の方っていうのは、従業員は常に自分よりも仕事できちゃダメなんですよね。で自分よりも仕事ができる人が出てくると、なんでうちの会社っていつも独立しちゃうのかな、できるやつほどすぐ独立していっちゃうんですよってご相談いただくんですけど、いろんな方からね、それは一つは優秀だから独立するんですよっていうことを言うんですけど、もう一つは、社長が自分の技術を超えたり自分の能力を超えた時に、その人におそらく無意識的に冷たく当たってるんですよ。それじゃダメなんだっていう言葉を、その人が優れてるからこそ、そうじゃないんだって、俺のやり方はこうなんだみたいな、自分色に染めようとしちゃうんですよね、なのでその優秀な方っていうのは、ここにいても自分は表現できるものがない、じゃあ出ていこうって なるんですよ。掃除屋さんで優秀な人が独立する問題、育てたら独立しちゃうんだよねっていう問題を抱えられている人は、社長さんが自分自身がトップじゃないといけない、何においてもトップじゃないといけないっていう間違った認識を心のどこかで持たれてるはずなんですよね。で、そういう方にアドバイスするのは、社長はたった一つだけ従業員に負けないものがあれば成り立つ商売ですっていうことを言います。たった一つなんですよ。で、僕はできればお客を作るっていうところだけ社長持ってれば、あとは床上手に洗えなくても、窓洗えなくても、汚れ取れなくても、ワックス塗れなくても全然大丈夫。逆にそこは従業員さんに、俺よりお前はここ上手だよねって言えるようになったら、その人はその分野のトップになります。そうやって伸ばしていく。だからどうしてもやっぱり技術者として、技術者の延長で起業してる方って多いじゃないですか、自分がどこかにお勤めをしてて、でそれ技術者でスタートをして経営者になったっていう方が掃除屋さん多いので、 技術者の考えでいうと、やっぱり技術が誰かに任されるってなると自分の生活の糧が脅かされるっていうのをやっぱり刷り込まれてるんですよね。だって技術で一番じゃないと給料下がるじゃないですか。下がるっていう、ね、はい、反射的な思考になるじゃないですか、はい、だから常に自分は技術で一番じゃないといけない。で、社長になってもそれやっぱり持ってるんですね、
はい、
でも社長の仕事っていうのは汚れを取ることでも、ね、床にワックスを塗ることでもなくて、はい、社長の仕事はお客を作ることなので、
はい、
例えば床上手に洗えなくて従業員がいやうちの社長掃除下手でって言われた時にカチンとくるかニコニコするかですよ。
あ、そうですね、
カチンとくる方っていうのは会社なかなか伸ばせないです。逆にニコニコする人は会社めちゃくちゃ伸びます、
うんうん、
従業員がそんなことを言って自分がどう反応するかちょっと想像したら自分がどっちかっていうのはよくわかると思うんですけど、
うん、
従業員がいやうちの社長掃除下手だからっていうのは何かっていうと、自分はその分社長のね、右腕になってんだって自負があるから言ってるわけですよ、
うん、自分がそうですよね、
社長ができないところを自分は補ってるんだ、でこの会社の一翼を担ってるんだって自負があるからそういう言葉になるんで、社長はニコニコしなきゃいけないんですよ、はい、うちもスペシャリストが育ってると、うちの従業員は言ったら経営者の目線で会社を見れるようになってると、マネージャーの目線で会社を見てるような、うん、見れるようになってると、
はい、
でそういうことを言う従業員を上手に扱いたかったら、その従業員ができないことで社長がナンバーワンになることなんですよ、会社の中で。つまり従業員さんが、うちの社長は床は洗うの下手だし掃除下手だけどお客は連れてくるんだよねってなると、こうなったら従業員と社長さんのパワーバランスって永遠に崩れませんから、言ったらお客を作ってくることが、
はい、
ね、商売にとってはキングですので、従業員さんとしてはどんなに床洗いが上手であってもお客がいなければ商売にならない、あの人についていくのが正解だっていう認識になるわけですから、強いチームができるんですよ。
そうですよね、うん、そうですよね、う
ん、なので、スキースネオさんにアドバイスをするとすれば、
はい、
まあ、顧客作りっていうのは言いたいんですけど、そうじゃなくても、うん、従業員に負けないところを一つ持つ、そしてそのスペシャリストに社長自身がなるということ、その一個があればいい。他の部分では逆に従業員さんにあえて価値を譲るということ、負けてあげてくださいということですね、
うん、
でそれを言ってあげる、この分野ではあなたがスペシャリストだから頼りにしてるよって言ったら、今度はその人はその分野を徹底的に伸ばそうと、そういうモチベーションが出てきますんで、
うん、そうですね、
自由が出て、プライドが出てきますので、
うん、
会社に残る意味が出てくるんですよ、
うん、
優秀な人を外に出さない、まあ、外に出すにしても、うん、今回みたいにジョイントベンチャーってね、有力な起業して協力関係になっていただきたいんであれば、はい、なおさらのことを、
うんうん、
この社長はここが優れてるっていうのを自分自身も育てなきゃいけないし、それを従業員さんに理解してもらう、
はい、
この分野では勝てないから、あの人とタッグを組むのが自分にとってはメリットがあるって思ったら、永遠にそのチームは崩れませんので、なので社長になったらやっぱりね、それこそ従業員を持つようになったら、その従業員に勝つことを考えてはダメだということですね。その従業員にあえて負けることを考える、ね、だけど負けても立つ瀬がある状況を社長さんが作ってないと、今度はただ負けるだけの社長になりますから、頼りにならない社長になりますから、
そうですね、
社長はこの分野、俺たちはこの分野で、やっぱりね、うまくいく会社って分業になっていくんですよ、どんどんどんどん
分業、
はい、顧客開拓の前言ったら営業部門と生産部門が分かれていきます。これを分けて分業にしていくとめちゃくちゃ伸びます。掃除屋さんも一緒なんですよ。これね、混ざってるうちあんまり伸びないんです、
うんうん、
これ分業にしていく。で、社長さんがやっぱり担うのは顧客開拓の営業部門の方ですね、
うんうん、
顧客を作っていくとこはやっぱり清掃の技術者にはなかなか難しいところなので、うんうん、ってことはお客を作ってくれる社長っていうのは相対的に価値が従業員さんの中で上がるんですよね。
はい、
すごく上がっていく。だからあの分野でお客を作るところでは社長には絶対かなわないと思ったら従業員さんついてきますよ、
うんうんうん、
で、後のその技術部門、生産部門はもうどんどんどんどん価値を譲って、その中で君はこの例えば床を洗うのはこの会社の中で俺よりも上手だから、この部分を伸ばしていってほしい。で、例えばワックス塗るのがすごく上手な、穴もなく光沢も出して耐久性も高いワックスの塗り方一つで決まりますから、その塗るのが上手な人がいるんであれば、君はこの会社の中では君がワックスを塗るトップだと、僕もかなわない、だからここ伸ばしていきなさいって言って、一つその生産部門においても一つ一つ分野ごとにトップを作っていく、で狙って育てていくっていうこと。だから野球とか、まあ、サッカーさんね、佐々木さんやられてるのは分かると思う、ポジションを に優れてる人配置していくっていうことですね。
うん、そうですね。
で、何もその野球の監督、サッカーの監督がプレイヤーとして優れてたかというと、実はプレイヤーとして優れてた人ほどは監督としては二流三流ですよね。
そうなんですよね。
ですよね。で、なんでかっていうと、やっぱり自分がね、選手に勝とうとするんですよ。自分が優れてるっていう立場で話をするから、常に従業員さんは、そのプレイヤーは監督を超えられないですね。超える能力があっても超えられない。超えた瞬間に監督の寵愛を得られなくなるから、超えないんですよ。なので大事なことは何かっていうと、勝っていい分野と勝ってはいけない分野っていうのを社長さんが持っとくっていうのは僕すごく大事で、でそれが意図的にできる人っていうのはジョイントベンチャーもたくさん作れるし、
はい、
あの従業員さんもついてくるし、
うん、
いいチームが作れると思いますね。
やっぱりそのあなたはここが優れているので伸ばしましょうっていう、それを実際に言葉として伝えるっていうのも大事ですしね、う
ん、でそれ伝えられるのは社長さんが、でも俺はここでお前らに負けないからなっていうところを1個持ってるってことですよ。
あ、そうですね、
社長さん自身がどこか自分が誰にも負けない自分やを持ってる、最低でもこの従業員、その会社の中では誰にも負けないよっていう分野を持ってるからこそ、うん、そこをが立つになってて、他の部分が負けてもいいっていう心の余裕が出てくるわけですよ、
うんうん、
でもそれがないと、いくらその綺麗事で従業員を勝たせるんだとか従業員さんを立てるんだって言っても、はい、自分の立つ瀬が従業員とバッティングしてたら絶対立たせられないんですよね。
うん、そうですよね。
自分の防衛本能、ね、自分を守ろうとする本能は社長にもあるわけですから、
はい、
だから従業員ができなくて自分ができること、自分がやろうとしてることって何かなって考えて、うん、そこを自分が突き詰めていく、うん、そして自分が自信を持っているものがあれば、
はい、
従業員には勝ちを譲れるようになるんですよ。でそれこそスポーツの監督でプレイヤーとしてはいまいちだったけど、監督になって一流になる人たちって一流になる人たちに共通するのは、はい、自分のプレーが一流じゃなかったからこそ立てられるんですよね、選手にね。
うん、
自分が負けてもいいから、自分はその選手に勝つ必要がないから、素直にその人の能力を見ることができる、その潜在的なレベルまで見ることができるから、はい、すごく伸ばせるんだと思うんですよね。
うーん、
なので、まあ、スキースネオさんも自分の立つ瀬っていう、社長だからこそここはここを立たなきゃいけない、
そうですね、
ここ従業員にはここは負けないっていうところが一個あれば、
はい、
また次の成長の、ね、段階ギアが入るんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、
ということで、宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。